遠路はるばるようこそ鎌倉へいらっしゃいました、1年ぶりの出演でございます、シアトルから中島聡さんのほう鎌倉でございます。
ほう鎌倉
なんて言ったらいいんですか。
ほう鎌
緊急来日、
緊急来日、
緊急来日
シアトルマリナーズから。
違う
選手が違うから
。何で
お久しぶりでございます。
喋り方変わりますね。
いや最初だけです、最初だけです。
わかりました。
あのタレントぶってきたんで、
はい、いやいや、なんかいつもだって最初の始まるとこだけさ、
まあそうです、
風んとしっかりしてんじゃん、なんか、うん、今日はゲストでとか言ってるじゃん、は
い、今日出てる人は誰ですか。
はい、今日出てる人は中島聡さん、そして
アップバンクメンバー全員ですね。
アップバンクメンバー全員ですね、
はい、
珍しいですね、全員ってのは、
うん、
今年入って2回目
全員でポッドキャストですか。
ない、初めては
、この前も撮った
全員いたっけ
全員いましたよ。
はい、
じゃあこの前のは1年前でしたっけ。
1年前だと思う。
大体1年ごとですね。
で倍増ですよね。倍増じゃなくて、ね、
メンバーがってことですか。
この前2人だった
3倍。そうです、
すごいですね。
3倍になりましたね。
はい、
あ、そうか、
1年後ちょうど1年前はそばを食べながら、
はい、
後藤でき
っと僕その後に僕が入ったって感じですね。
そうだ、ちょうどだ、
うん、ちょ、
その日のうちかもしれない。
本当そのぐらいだと思います。その前後の時って僕記事かなり見てたんで。
あ、そう、
中島さんが来た時に雨降ってたような気がするんですよ、うん、
降ってたかな、
うん、確かね。でなんかそんな感じで言ったような気がします。さて、は
い、さて中島さん、この1年間いかがでしたか。
この1年いかが
ざっくりとした
ですね、まあ、いろいろ、
はい、
ありまして、
iPad 前と iPad 後って感じで言っていただいてもいいですか。そっちの方が分かりやす
い。分かりやすい、分かりやすい。
ちょっと僕実は iPhone アプリは少し冷めてたんですよ。
時期的にはいつぐらいに冷めてたんですか。
その iPad が出る前ぐらい。
はいはいはい。
やっぱね、まあ、あんまり儲かんないし、あと、まあ、いろんな人、そのいろんなこうプログラマーが書くようになって、
うん、
まあ、ほら僕がやんなくてもいっぱい面白いも出てくるし、だからなんていうのかな、まあ、ちょっと苗気味で、実はその時
こう浮気したんですか。
浮気しました。
何に浮気したんですか。
あの Google アップエンジンという。
おお、
で3ヶ月ぐらい浮気してたかな。もういいわ iPhone アプリは、
うん、
俺はサーバーやろうみたいな。
はい、
で
サーバーや
ろう、そう、 Google アップエンジンに向いていて、はい、でしばらく遊んでたんですよ、
うんうんうん、
そしたらなんかある日そのアップルからメールが来て、あの iPad アプリ の, そのローンチに合わせて出すには来週の金曜日まで出さないとダメですよってメールが来て、
ね、
その日にいきなりお iPad アプリやろうって本当にその日に決めて1週間で
クラウドリーダー。 iPad の発表があってからそのメールまではどれぐらい期間だったんですか。
多分1ヶ月かちょっとあったんじゃないですか。
ってことは iPad の発表があった時とかはまだ浮気中だったんですか。
SDK とかもなかったんですか。
そうです、ダウンロードもしてなかったんです。
あー、
メールで火がついたんですか。
そうです、それもなんか自動配信のね冷たい、
僕も古い彼女から最近どうしてるのみたいな、そういうメールで火がついたんです
か。それもだからその来週の金曜日まで出さないと間に合わないよみたいなおめえ最初のラインナップ、その要はね、最初アプリ、
はい、
数百しかないじゃないですか、どっちにしろ そこに入りたいんだったら26日までみたいな書かれて、そう言われちゃしょうがねえな、はい、
クラウドリーダーを出したん
です。そうです。でクラウドリーダーは実は元になるやつを iPhone 用に作ってあったんですよ、ずっと前に。でも、それはあの個人でしか使ってなかったんです。たまには自分用のアプリもいいんじゃないかと思って、はいはい、それで漫画をバリバリ読んでいて、
うんうん、
でもやっぱ iPhone だとちょっとちっちゃいから、まあ、売ることもないかなと、っていうことで本当に個人専用アプリ、マイアプリでずっと使ってて、うん、で結構それはその商売とは別にやってたから、まあ、時々自分でアップデートかけながら
はい、
はい、寝ながら片手で読める機能とかもちゃんと入ってて、でその要はコードベースはあったんで、でも、うん、まあ、iPhone 用に出す気はなかったんだけど iPad ちょうどいいじゃん、
そうですね、
じゃあクラウドリーダーっていうことで1週間でバッと仕上げて。
クラウドリーダーってさ、シンプルで良かったよね。僕最初グッドリーダー出てて、うん、ずっとクラウドリーダーにしてた。結局
グッドリーダーと比較してってことですか。
うん、
グッドリーダーとは比較できないよね。
PDF を読むだけって考えたら、
あ、
なんか僕ただリストが出てきてそれ選んだら読みたかったのに、なんかグッドリーダーいっぱいついてるから嫌だったんですよ、
フォルダ機能とかですね、
なんか読みページクリとかもアイロンとかもたくさんあって嫌だったから読むだけさせてくれっていう感じで使ってた。
私最近 iPad 意外と持ち歩かなくなっちゃったんですけど、
持ち歩いてる
持ち歩いてた時はあのクラウドリーダーで使ってたことは私は多かったですよ、その全然お世辞とか何でもなく、あのプロジェクターつないで、
あ、そうだね、やってたね、
ずっとクラウドリーダー使ってて、資料をプロジェクターにつなぐ時なんかタップでこう素直にページが進んでくれるのがすごく嬉しくて、
そう
なんかアニメーションとか、なんかあなたこうやってページめくりとか私いらないよとか思って、
いらない、
すごいシンプルだったのが、
あれのその設計思想はスードンなんですよ、やっぱり
スードン、
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 スードン、だからうどん、はい、本当に美味しいうどん作れる人はスードンで出せるじゃないですか、自信持っていろいろこう、例えばカニとかなんか伊勢海老とか入った うどんとかラーメンとかあるじゃない、
ありますね、
天ぷらとか、
ね、あれは実はそばに自信がないからで、
あ、
美味しきゃスードンでいって、
なるほ
ど、でそのだからページめくりとかもあれって単なるおかずじゃん、
おかずですね、完全にお
かず、あれ使ってると僕いろいろやってみたけど自分で使ってて本当に使い込むとイライラする、あのペラペラは、
だから僕 Mac のアニメーション全部オフですよ、
わかるわ、
システムでオフにした、そう、そんな人はいますよ ね、
それであと、まあ、それは人の好みで、あとその本のタイトルをアイコンで表示したりやっぱりそこ遅くなるし、別にいいじゃんって、で俺はスードン屋の親父なんだから文句があったら食うなみたいな、
スードンしか出さないよ、
そうそう、
確かに
っていうのがクラウドリーダー、
腰はあるよみたいな、
はい、1週間で間に合って実際に並んだわけなんですよね、
なんか1回リジェクトされて落ちたんですよ、3日ぐらい遅れた、なんでだったかな忘れちゃったけど、なんかの理由でそう、せっかくノリで26人出したなんかそれも手違いなんだよ僕の、忘れたけど、で落ちて3日遅れて出ました、でも出ました、はい、それ以来 iPad のノリで、で
戻ってきたんですか、戻ってきました、ね、それがきっかけで、
これそれがきっかけでもないんだけど、で iCloud リーダーを出して、で何をしてたのかなよく分かんないけど、でも別にじゃあ何をしようっていうこともなくプラプラ遊んでいたら、そのピートっていう昔の友達が久しぶりになんか会おうとか言って、そしたら何だったかな、なんか一緒にアプリを作らないかって言い出したんだそうです、
はいはい、
で、まあ、前も一回ビジネスユーアブルーションっていう会社を作った時も最初に撮ったのがピート で、
うん、うん、
でそれが10年前だからもう10年ぶりなんだけど、そうピートもなんか iPhone アプリを作ってたけど、まあ、それはちょっと B2B っぽくやってて気もいいからなんか面白いことやりたいから一緒にやらないかっていうことで、じゃあ相談しようっていうことになって、最初はなんかカレンダーアプリを2人で作ろう、はい、で
骨太だ
そうですね、でカレンダーアプリを作ろうっていうことで、じゃあ相談しよう、でもせっかく相談するなら iPad の上で相談しようってことで、どっかのそのスタバで、
はい、
で iPad 2人で広げてで相談し始めたんだけど、相談するにはこうメモ取るソフトがあるじゃん、
はい、
それであいつはアイドローかなんか持ってたのかな、
はい、
でそれでやり始めたら、うん、なんか使いづらい
ペナルティメントですか、
ペナルティも持ってたけど、それは僕は持ってた、彼はアイドローか、でもなんかいろいろ不満があったわけそれ、でそのうちなんかそのカレンダーアプリのデザインをしつつ人のドローイングアプリを作っているうちに、いつの間にかなんか企画書がドローアプリの企画になって
このドローアプリをよくするにや
った、そうそう、だからカレンダーアプリをちゃんとデザインするにはまずドローアプリがいいの
よ
それでだから今でもカレンダーアプリを作ろうって言ってるんだ、
カレンダーは需要一定層ありますよね、
そうそう、
iPhone もそうだし iPad も消えない、そ
うそう、だからいつかは作ろうカレンダーアプリだけど、カレンダーアプリのいいデザインをするにはまずは2人で相談できるメモアプリがいるってことで、メモアプリ
全部 iPad でやりたいから、
そうそれで、それですごい、そうだね、でノイノーツっていうのは基本的にそういう2人でこう物を相談するときに作るっていうのを作ったでしょ、でノイノーツはまあそれなりにダウンロード来て、あれもピークは結構いってたな、何千って言ってたけど今はダウンロード1000ぐらいかな、でこんな順番で話していいかで、 でもノイノーツもうちょっと流行らせたいよねと。
おお。
で流行らすにはなんかおかずを作んなきゃいけないねっていうことであ
れおかず
あれスードン屋の店長じゃ
ん。いやいやいや、あれはスードンなんだけど、スードンを売るにはなんかこうそれとは全く別のなんか妙にうまい梅干しみたいなのがあるっていうのも、まあ、梅干し目当てで来た人がスードン食っておおみたいな、
あ本物だみ
たいな。そうそう、それで、で企画として思いついたのが、アニメーションアプリっていうのを作ろうと、はい、でそれ もうすごいいい加減なノリで、そう、はい、たまにこうスタバで会ってそうやってノリで話して、でふっと別れて一緒に作るんだけど、でじゃあ誰でも簡単にアニメーションが作れるアプリ、例えばキャラクターが出てきて歩いて喋ってみたいな、
ポイント選んでく
るんだ、そうそうそう、でそういうのを作ろうっていうことで、で企画を作り始めて、で作り始めたのよ実際に。そしたらなんかちゃんとしたアニメーションアプリにするにはすごいことをしなきゃいけないわけよ、ちゃんとその書いたものをセレクトできるとか、でそしたらじゃあアニメーション作る前にドローアプリ作んなきゃダメじゃんっていうことでノイノーツができたという、だからもともとといえばカレンダーアプリを作るために会社を作ったけど、ついのノイノーツを作って、ノイノーツを流行らせるためのアニメーションアプリを作る段階で、アニメーションアプリはあまりにも大変だから途中でドローアプリを出したっていうのが今の会社の状況だから、
アニメーションを作るんですか、
作るんじゃないですかやっぱり。でだってまだカレンダーもなかなかいかないよね。
カレンダーはでもお金になると思いますけど、僕は普通にちゃんと売れば
ちゃんと売ればね、
ずっと売れるし、うん、アップデートしたらついてくるしね、
うん、
うちのアプリケーションの中で誰がその検索をどのキーワードでやってるかって見れてるんですけど、ずっと1位カレンダーですよ、カレンダーメールですよ、
じゃあノイカレンダーよろしくみたいな、はい
はい、ノイカレンダーやった方がいいで、普通に有料でやった方がいいと思います。
頑張ります。
ピートさんと。
はい、でやりたいことで ずっとそのカレンダーはやりたいって言ってるんだけど、でまずちょっと外れちゃったから。でもアニメーションはやりたいんですよ。で本当はもうだからノイノーツがイラストレーター対抗で、ノイアニメーションはフラッシュ対抗みたいな。
ああはい。
いいでしょ。でそういう風にこう。
いいでしょ。
なんだろう。だから iPad を使ってもういろんなものが作れる。うん、アプリを出す会社にしたいんです、
うん、あ、みんなが表現できるまだツールが、
で、はい、iPad ってまあ、うん、あのほら、まあ、よく言うその普通のメディア系の人たちが言うと、まあ、iPad 褒めてる人もいるけど、うん、まあ、大半はやっぱり、まあ、iPad ってこう本読んだりビデオ見たり、
うん、
まあ、ブラウザーでするのはいいけど、うん、はい、やっぱりなんかちゃんと作るとか書くとかだったらパソコンだよねみたいな、そういうイメージがあるから、どっちかっていうとその物を作るならパソコン、でも物を消費するなら iPad みたいなイメージが
ありますね。
まああるから、それはちょっとそいつらは間違ってることを証明してやろうみたいな。
なるほど。
だからこの道具があるから iPad で作れるようになったぞって言われて
る。そうそう、だから iPad で絵を描いた方がパソコンより簡単だぞって。
ああなるほど。かもしれないですね。マウスすら使えない人っているからね。
そう、うん、で結局大体ああいう新しいデバイスが出るとほとんどの人は懐疑的だから、
うん、
そういう批判をするわけや、
はい、
でもやっぱ誰か頑張るとそれが間違ってることを証明されて時代が進んでいく、
はい、
そしたらやっぱりで僕なんかは割とすごいこう単純にやっぱあの直接いじれるっていうのすごいと思うから、マウスと違ってね、指が邪魔になるって欠点はあるんだけど、でもやっぱそこでその絵を描くとか本当に物をアニメーションさせるとかっていうのには物をつく、そういうなんていうの、そうそう、物作りには最高なはずなんで、ガンガンやりましょうと。
あれ僕あの多分ノイノーツはチュートリアルビデオとかいっぱい作るといいじゃないですか。
あ、ですよね、
うん、はい、皆さん今日はこれの書き方ですってやつは絶対入れた方がいいんじゃないですか。115円とかで売ればいいじゃないですか。
チュートリアルビデオ、
チュートリアルビデオ無料でもいいですけど全然いいですけど、はい、チュートリアルビデオは結構でかいと思うんだよ。だトシ君とかさ絶対嫌だって言ってるのは一個一個何をしてるのか分かんないから嫌だって言ってるの多分お絵描きって。
いや僕別に絶対嫌だと言ったことはないですけど
苦手だって嫌って言うんじゃん。
ただまあ積極的今までねその
でしょ
全てにおいて絵とか描いてないですから
でしょ、
うんまあ、今更描いて iPad だから描いてって言われても別にそういうの
でも村先生全然気にしないで描くでしょ。
私は
ちゃっちゃっとやっちゃいいじゃん。
恥とかないからね。
でしょ。なんかで絵なんてさやっぱり積み重ねだからさセンスじゃなくて積み重ねだからさそうこういうものって。
まあ半々でしょうね。
で積み重ねをある程度してしまえばできるからある程度までは絶対みんないけるで商品にしたければそれはセンスだけど商品になる前だったらみんな同じところまでいけるからさ。
いけるでしょうね。う
ん、だからそれをなんかチュートラルとか行けば結構いいんじゃないのかなって気がするんですけど。あのアニメーション出てきて僕と一緒に動かせば絵が描けるよみたいな。
あビデオがあってこっちがもうねホワイトボード
になってアニメーションが動いてるの これを選んでこうやって見てくださいっつってなんかこうなっててこの線を後で描こうとか分かんないけど。
でも例えばあのまあいいやハテナブックマークとかでもそうだけど、はい、あのなんていうの例えばフォトショップに関するブログエントリーとか、
はい、
イラストレーターに関するブログエントリーとかでその上位に来るやつ、はい、人気があるやつを見ると大体チュートリアルだよね。
あ確かに、
うん、要はフォトショップを使ってなんか、うん、あのシャボン玉を描くテクニックみたいなブログエントリーっていうのは、
うん、そうそうそうい
ろんな人が描いてるんだけど毎回すごい人気がある。
シャボン玉を1回描けたら10回くらいやりたくなるんですよ僕とかも。それをどれくらい自分で素直にできるようになるかってやっちゃうからチュートリアルはやっぱりでかいと思いますね。ノイノーツでノイドローでやる、
はい、
こうアニメーション出てくるんですよ。それに合わせればいいよっていうなんか。
あでもそれちょっと面白いかも今
ね、
うん、そうだ
あなたもアンパンマンが描けるとかでもね全然嬉しいよね。
富岳 36K を描く
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
で
いやこれ払うよそれ
このソフトで描けますよね。ソフトが無料で売ってるんだ。
そうそうそうそうそう
これは面白いかもね。
ね、富岳三条頭いいっすね。
何ですかそれ？
え、あの
葛飾北斎の
富士山のなんか波が日本が
なんか教養見せてずるいな。ポッドキャストだからってそうやって差つけようとして言ったの。僕だってなんか言うぞ。
もう
書いた。
いやそれジャンル別で
違うか。
いやじゃモナリザが描けますとかある程度
ね、
うん、
いいよね。
絶対買うと思いますよ僕。モナリザを買うは売れるよね。
売れると思う今思った。そのプロじゃなくてもなんか本当二流三流の画家さん
ある程度
とかでももうね実際にほとんど遠目から見たら分からない絵が描けるわけで。
だからそのノイドローのワンタッチずつを追っていけばいいだけですっていう選んでワンタッチここまでやってください。やりましたね。次はこのタッチですって。だって全部アンドゥできるじゃないですか中島さんのソフト、はい、そうやって
真似してその通り
やると
できると。
はい、
おしまい。なんかのソフトでリオさんが動画でなんかすごい綺麗な夕日の絵を
アメリカで撮ったやつだ。
そうそうアメリカで撮ったやつ、うん、あれ羨ましいなと思って買ったけど結局描けないから放置されてる。、うん、
誰かのアニメーションをなぞれるとかあったらいいよね、
うん、あこうやって描いていくんだとかこうやって色重ねていくんだとかその辺が分かんないからね。
なんかガレージバンドでもねなんかレッスンみたいなのがあるからそんなの似てるようなことだよね、うん、結局
多分いいと思います
よ、ね、
うん、
アニメーションはてかねモナリザ描けるはいいよね。
わかりました。ちょっと考えます。
すいません変なとこ行っちゃ
う。いやいや。
アニメーションとカレンダーはじゃあいつやるんですか。
ちょっと2人しかいないから企業秘密じゃなくてやる余裕がないで結構大変なのはそのアプリってほらアップデートもしなきゃいけない。
はい。既存の人たちもいるし
ね。だからどんどん映れないし。でその有料オプションもやりたいし。ちょっとやりたいことがいっぱいどうしたら。でも人は雇いたくないし、
はい、
うん、ちょっと今悩んでます。でも順番から言うとそうねアニメーションはすぐやんないかもしれないけど、
うん、それでも今までか
でそれはでも4月からだから
iPhone ってやらないんですか。
はい、ノイノーツは iPhone 版もありますよ。
ありますね。
ありますね。
あそうかそういう感じでってことか。
でもドローとかも突き詰めていくとすごい深いから、はい、
もっと使ってすいません
突き詰 近いんですよ。これってどのくらい音が入ってるか分かるん
です
よ。
これは大丈夫ですよ、全然大丈夫です。
だからやろうと思えばいくらでもその例えばノイノーツだけでも機能は増やしてできるわけよ、まあ、あんまり増やすと使いにくくなっちゃうけど、うん、でもそれをやるべきか他のアプリやるべきかとか、
今ので僕ちょうどいいと思うけど、そうでもないんですよね。
まあ、ちょっと、まあ、今出したばっかりだからね、まずユーザーの反応を見て、
ああそっか、
で多分イラストレーターとかを使い込んでる人は不満があるかもしれないけど、そういう声って難しいよね、その声高の人の声が必ずしもマジョリティじゃなかったりするから、
それはあります、
その辺の判断が難しいんだけど、
もう普通に iPhone に入っていればいいんじゃないのって思ってるからいいと思ってるんだけど、困ることないよね、あれで手書きで何か書くって言ったら、はい、あのノイノートでいいよね、
いいと思います。まあそもそも手書きやっぱ何も書かんなっていう印象はありますけど、
あ確かに、ね、
個人的には
カンペくらいか、
カンペ書かないです僕は、
カンペ書かないか、
アイフォンで何をして
るiPhone ですか、iPhone で何をしてるか、ポケットレガスを一番してるかな、あとメールとか SNS とかですか ね、
あーやるね、メールはやるね、
あとまあ駅電車のチェックとかマップとかはまあ人通り使う。
モダンコンパクトしないの？
モダンコンパクトしないですけど、ね。
まあそんな話どうでもいいから。去年思ってた iPhone とかと今って結構差異ってあります。ここが良かった、想像よりもここが良かった、想像よりもここが意外と市場全体として伸びなくてダメだった。だから例えばアイアドが想像よりも良かった悪かったとか。
ピンクって何？
なんかあるよね。
そうね、まあああやっそうね、ああやっでもそう、まあ、そうね、1年でガラッと変わったわけじゃないけど、まあやっぱりあの iPhone アプリを売って儲けるのは難しいなっていうのは実感としてある。
あ、有料のもの、
有料のもの、体験則として
2年半以上やってきましたもんね。
でまあ個人レベルでその小銭稼ぎ、はい、まあかろうじて食っていくぐらいはできるけど、その会社を作るっていう iPhone アプリ、有料 iPhone アプリを作って会社を作る、会社を作るってことは例えばこうやって5人とか10人とかの人を食わせていくっていうね、それはちょっと至難の技だなと。よっぽどラッキーか、もしくはそのゲームかなんかでちゃんとしたこうビジネス混ぜてやるんじゃなかったら、例えばその泥系のアプリを作って会社それでっていうのは無理だなと思う、正直無理だと思う。だからそれはビジネスにならないから、まあビジネスにするんだったら別のとこで儲けなきゃいけないし、まあビジネスしないって割り切って趣味でやるのも手だけど、でも趣味だって言うとうちの嫁さんからサポートが受けられないから稼がなきゃなみたいな
無料で出してるんだけど仕事だって言うんですよね。
そうそうそう
仕事だ。
仕事だ。
そうそう。だから仕事中だとほらね、皿洗ってとか言われなくても済むじゃない。趣味で遊んでるとほら、ちょっと皿洗ってって言われたら断れないじゃん。何を言ってんだろうな。
なんかアメリカの iPhone を取り巻く空気感って、なんかこの1年間でどう変わったんですか。
空気感はそんなには変わってないんじゃないかな。そのでも。まあ、まずは全体に、あ思ったよりそんなに簡単には儲けられないんだなっていう空気はあるけど、でもやっぱり全体の方向としては明らかにこっちに向いてきてるから、
うん、日本とかはもう完全にこの1年で iPhone ってもうなんか独走状態になっちゃって、もうぶっちぎりで、
何から見て
去年のなんか市場全体における iPhone を使ってるユーザーなんかアプリとか
あ携帯電話の中で
携帯電話の中で iPhone のポジショニング
iPhone ユーザーがすっごい増えちゃったんですよ、うん、で去年で一番出た携帯だしね、うんうん、
なんか二十何週連続トップらしいですよ、うん、売れてる
携帯、それはそうね、日本
の場合は
死ぬほど売れ
てる、最初ダメだったのにね、
うん、そうです、
うん、だ一般の人が買っちゃうようになっちゃったんですよ、うん、
で結構格差的なものはありますよ、あのアプリのこともそうですけど、使いこなせてる人と使いこなせていない人の差は、
アプリすら使わない人とか
めちゃくちゃ多いです。
メールすら打てない人とかっていた。
まあそうね、日本はそうね、日本は最初遅かったけどガンときた。アメリカは割と立ち上がりからガンと良かったけど、うん、一般の人じゃなくて。でも iPhone の致命的な欠陥は AT&T のネットワーク。
CDMA 出るって言ってるじゃないですか、
うん、だからやっぱベライゾン出たらすごいだろう、だから いや驚異的なのはだからこれだけ AT&T のネットがひどくてみんな文句言ってるにもかかわらずこれだけ売れてるんだから、
う
ん
う
ん、
でもソフトバンクも同じこと言えますよね。それだったら
でもソフトバンク言うほど悪くない、
そう僕も言うほど悪くないと思ってるんですけど、うん、
AT&T の悪さって表現するとしたらどんな感じなんですか、うん、カスタマーサポーター悪いのは分かるんですよ
それはベライゾンも悪いから
そうなんですかアメリカってのはそれ、う
ん、じゃなくて例えば僕の家の中でもある場所に行くと電話かけられない
、鎌倉の僕の彫像ですよ、
うちも無理ですね。うち電話できない、
そのうちなんか人口密集地域ですよ、ちゃんとしたでもそれ やめてくれよって感じですよね。
やめてくれと思います。
で多分ね、あれ AT&T は特に電波の立て方が悪いんだと思う。その電波 その配分だったり、
はい、
電波等から、うん、で技術的なことを言うと特に 3G の方が広くて、でやっぱりそれはベライゾンの方が、じゃあ AT&T って技術が変わったんだよね、 TDMA だっけっていう、その GSM だっていう割とこうものから CDMA、 WCDMA に変わった時にすっごい技術が変わったから、はい、その例えば電波と同じのを使うとあまり賢くないけど、ベライゾンは同じとか、実は KDDI もその辺はうまくやってる。だから KDDI の 3G の方が多分コスト的には安かったはずだよ、どこまで。でまあそういうのはあって、まあ話はずれちゃったけど、だベライゾンやもしやったら大変じゃん。
2倍くらい来ますか、
今のプラス2倍だから3倍にはなるんじゃない。
へえ、3倍になるんですか。
なると思う、本当に。
そんな違うんですか。
だからベライゾンって噂が出るだけでアップルの株がふっと上がったり。
そうですね来年
そのレベル。
今でも AT&T が iPhone 以外の携帯の売り方を教えてるって噂が流れてましたからね、昨日とか。
だから AT&T もだから大変だよね、そのなんか iPhone のことは好きだけど嫌いみたいな。
なんで
だからあまりにもその iPhone、 要は iPhone 買ってる人って iPhone 買ってて、
はい、
それまではやっぱり AT&T の電話を買ってたんだけど、その例えば作ってるのは Nokia だったりしても、買ってる人は AT&T の電話を買ってたんだけど、今は iPhone を買ってるから、もうその人たちにとっては別に AT&T に何ていうの、その
思い入れはない、
思い入れはない、
ただのキャリアでしかないっていう、
だからそういう客が、まあそれでも人は増えたけど、そういうユーザーがものすごい数今いると。ベラジオン出した時にゴンって映っちゃうかもしれない、
映っちゃうかもしれないですね、そんなに違うのであれば。
多分日本も、いやでも同じだと思う、なんかどこもって言ってる人は多い、
多いけど100万人もいない
と思う、マイノリティだと思う私は、まあ、超は言い過ぎだ、
100万人もいないでしょ、どこも
100万人もいないと思う、
だってどこも売れないもん、その売らないもん、なんか
商売が
同じ値段で
商売
出せないし、
ああ、まあそういう意味ではそうです、
そう
商売です
、ね、100万人くらいじゃない多分1年間で買う人って
100万人、うん、でも100万人いたら結構
どこも
が、いやでそれってじゃあ一緒だって言った時は3倍になるって言ってるから、今だって3分の1しか増えないから、もうドコモとソフトバンクとはまだちょっと違うんじゃないのかなっていう、
まあそんな感じはしますよね、うん、ソフトバンクとドコモの違いよりも AT&T とベライゾンの違いの方がなんか10倍くらいありそうな感じはしましたよね。
おかしい感じだね、
まあ、数字で言ったらそうかもしれないし、
ね、なんかある種日本で言うとドコモとウィルコムぐらいのさ、
なんかそうかもしれない、
なんか雰囲気的にそんぐらいありそうですね、
うん、あとアンドロイドがなんていうのかな、意外とこう業界では騒がれてるけど、なんかユーザーはあんまり知らない、
そう聞くんですよ、うん、僕も
受け入れてない、
そう思う、すごいなんか大げさ感がすごい伝わってくる、
うん、でその広告でもこっちも同じようにアンドロイド携帯とか言って宣伝してるけど、うん、でも実際に買ってる人見るとアンドロイドとか知らずにただ単に安いから買ったとか、うん、ちょっと可愛いから買ったとか、でも、まあ、本当は iPhone 欲しいんだけど、うん、うちはベライゾンだししょうがないから iPhone と似た子で買ったみたいな、
似たやつ、
でもアプリとか全然ダウンロードしてないとかっていう人が多い、
うん、
だから Android 数はいってるって言っても、実際にそのなんていうのかな、 iPhone 買ってるみたいな思い入れ持ってる人も少ないし、アプリダウンロードしてる人も少ないし、その要は Android 買ってる人の多分2割ぐらいは業界の人で、
もっといないんですか、
結構、
え
もっといるイメージありますけど、
い
や、まあ、まあ2割って人に言った数字だけど、その Android を買った人の、まあ、何割か、まあ、多分2、3割だと思うけどはもう業界の人で、 Android の子もよく知っててアプリもダウンロードするけど、その人たちは決してマジョリティにはなれない人で、で残りは別になあんまり理由もなく
偶然並んでたからとか、
そうそうそう、
なんかかっこいいデザインだったから
iPhone 欲しいけど似てるからとか iPhone と勘違いして買っちゃったとか、で別にアプリなんかダウンロードしてないっていう。
じゃあビジネスとか立ち上がってないんですか？
全然
全然なんですか？
全然
8割がそれだってこと、8割はもうだって、ね、クライアントじゃないってことですよね。
分かんないけど、なんか日本はなんかね、ワイワイやろうとしてる感じはあるよね。
あります、
ね、
日本はもうみんな一生懸命アンドロイドを入らせようとみんなすごい頑張って、
だってドコモも KDDI もないからね、打つ手がね、それしか。
あ、そうですね、そうですね、
対抗策ですもんね。
だからしょうがないからやってるんだろうけど、
うん、
あんまりうまくいってるイメージは日本も全然ない。
ビジネスはないよね、ドコモと KDDI のお金が流れてきてるだけだよね、上から下にね。
だからアプリ作る立場としては、まあ、日本でもアメリカでもそうだけど、アンドロイドアプリとか作ってもね、そもそも iPhone ですらもうかんないね、これだけ盛り上がってる。
あ、普通にそういう感覚な、
アンドロイドじゃもうかんねえだろう。
でも作ろうとしてる人はすごい多くないですか？なんかやたら聞きますよ、僕。
マジ
アンドロイドアプリも作る、
それ個人ってこと？
個人
もってことじゃないですか？
でもあれはビジネスでやってる人じゃないよ、だから、
うん、
それがまた難しいんだけど、例えばブログとか、
はい、
ハテナユーザーとかだとすごいアンドロイド盛り上がってるけど、でも あの人は別にビジネスでやってるわけじゃなくて、例えば仕事は昼間あって趣味でアンドロイドアプリ作ってみようぐらい、
あとは超ガジェッターとかね、
でアンドロイドアプリの方が中身が見れるから、
うん、
例えばティザリング、その Wi-Fi のステーションになっちゃうアプリとか作れちゃうじゃん、
うん、
で そういうとこまで iPhone はいじれないから、
そうですね、
デザインができるんだ、
うん、それ結構大変ですね、
それすごい。
であとバックグラウンドで走らせるとか、だからそのエンジニアとして面白いことをしたい人にはいいけど、
うん、
でもあくまでそれは趣味のレベルだから、なんかビジネスになるとは思えないな。あ、ちなみに僕それで、まあ、相変わらずマイクシアトルにいるからマイクロソフトの人たちよく知ってるんだけど、
Windows
のトップの人、開発のトップの人が僕と同じゴルフクラブに属してて、この前あったんだけど、
はい、
見せてくれて、でとにかく iPhone にはかなわない。
名前は言ってないから。
そうそう、まあ、開発のトップって言っちゃったから大体分かってるけど、iPhone にはもうかなわないことがあって、あれはすごくよく来てきてる。
あ、
ただ Android には軽く勝てると思う。
お、
言ってたのは結構説得があるんだけど、その要はマイクロソフトはとにかくまずデバイスごとのコンパチビリティを保つとか、それからその OEM ごとにユーザーインターフェースを勝手に変えないようにするとかっていうことは得意だった、
うん、
だからで今そもそももうすでに問題出てるけど、まあ、そもそも儲からない Android で全てのデバイスで動かそうと思ったらすっごい大変なの。
そうです
ね、至難の技。
いくつあるんですか？
250。
あ、そんなんだ。
でそれも全部テストしないとダメです。iPhone だったら iPhone でそれこそ動くから、 iPad でも動くじゃん。
まあ OS ごとに言ってもたかが知れてます
から、たかが知れてるけど、
Windows OS があるんだよ。
Android やろうとしたら250出さなきゃいけない。でもそういうことは起こさせないし、あとバージョンアップに対してもちゃんと足並み揃えてくれる。
ああ、そうできそうです。
Android が悲惨なのはそのデバイスごとに若干違うどころか、デバイスごとにバージョンが違うんだよ OS の。でユーザーアップデートする人しない人もぐちゃぐちゃだから、
そう
そう、そういう意味でのその規模感がない。結局例えば10万ダウンロードいくアプリを作ろうとしたら、実は5000ダウンロードを40回しなきゃいけない、Android の場合。
なるほど、
それが大変。でも Windows だったら大丈夫で、そこはだから多分マイクロソフトはついてくると思う、思いっきり。ここからのだからマイクロソフトの攻めは、その要は Android はぐちゃぐちゃだぞと、でも Windows だったら全デバイスで
統合されてるっていうんですね。
で多分
誰かさんと一緒で
多分彼らはその検証ソフトみたいのを作って、それもアプリの検証だけじゃないじゃん、デバイスの検証じゃん、
うん、
この検証に通らないデバイスは Windows モバイルデバイスとしては認めないみたいなことをギシッとやって、うん、そうすると少なくとも SDK でそこそこに動くようになったものは全デバイスで動くみたいなのができるからね、うん、そうじゃん Windows って、そもそも
そうなってほしい。昨日、ね、彼インタビュー記事でスティーブと言ったらバルマーって言ってインタビュー記事上げてましたよ、ね、
毎日コミュニケーションで上がってました。
iPhone のね、 iPhone のインタビュー記事でスティーブと言ったらまたっていう
って言ってましたから、だからでそれを聞いて、おお結構分かってるなと。要はだから、はい、iPhone に勝てるとか言ったらこいつバカだなと思ったけど、
はい、
そうは思ってないし、
うん、
でも Android には勝てる。
それでも現実的な言い方をするっていうのは怖いですよね、
うん、
うん、俺もそう。
だから結構本気だと思う。それでまずは Android 潰しに来ると思う。それで
いいですね、
やっちゃえ。
でも今の話結構納得しますよね。
潰してしまえ、あんなもの。
でも現実的にその僕なんか結構ほらそのアメリカで Java 向けのソフトとかをやアプリとかやってたけど Java 携帯向け、うん、本当に大変、そのテストが、要はだディズニー向けの Java アプリとかを作った時も200機種結局全部テストしなきゃいけない、
それと一緒なんですか。
うん、アンドロイド携帯それだもん。
そのテストって200機種ないとテストできない。
できないですか。
でってことは大半のディベロッパーはテストしないじゃないですか。
無理でしょ。
うん、
無理です
。個人は参入できないんだ
よね。そう、もう前提として個人は参入できない、うん、
なんか特定機種のみとかね。
昔の携帯でよかったじゃないですか。SH のみ動作確認しております、他は分かりません
みたいな。あ、
よかった。
Windows App Store とか出ないですか。この Windows Phone のアプリが Windows OS の、 あのパソコンの上で動くとか。
ああ、やるんじゃない、いろいろと、
ね、Windows だったら許せるよね、なんかね。
それでその例えば200機種とかテストして出す、
はい、
で全体で見ると確かに何千とか何万とか売れるんだけど、はい、なんか個々見ていくとこの機種は3個しか売れてないとかあるわけよ。
ああ、テストして
それ悲しいよね、なんか、は
い、悲しい。
そこだけ見るとたった3人のためにテストしたのみたいな、
はい、
うん、
あんまやりやすいのに。
そうそれが起こるから、だからきついと思うな。だから本当にそのね、趣味でその自分向けのアプリとかを作ってる分にはいいけど、本当にアンドロイドでビジネスをしようとしたらどうするんだろう
っていう。統合されてるってことですよね、アンドロイドと同じ見え方されてるの。何個も機種って出るんですか、 Windows から
として。何機種か出るみたいな。でもそれがだからどんくらい出るかね。今はだから明らかにアンドロイドにその OEM メーカーが行っちゃってるから、機種は少ないと思う。
じゃああとはキャリアに売ってもらう。
そうね、
働きかけるしかない。
だからあとはそう、まあその OEM にねじ込むキャリアに売ってもらう。それから多分マイクロソフトアプリメーカーに金払い出すと思う。
はいはい、マイクロソフトそれやるんだよね。
それができる、
それを。そう
唯一の
それが面白いよね。
アプリ全くやんないですもんね。そこ
なんか噂に聞いたところによると、とあるディベロッパーには、 iPhone アプリのディベロッパーには、はい、マイクロソフトが来て、
はい、
でオタクのアプリを、Windows モバイルに欲しいけど、ソースコードを、その Objective-C のソースコードを見せてくれたら、
はい、
うちが全部持ち出しでポーティングする、はい、でかつポーティングした後の結果のソースコードはそっちに返すからやらせてくれ
る。マイクロソフトらしい、
って言ってる。
面白いよね、あの感じ。
だって大したことないもん、そんなの。マイクロソフトとしては社運がかかってると言わないけど、は
い、
でっかいビジネスをしようとしてるんだから。
すごい
ですよ。だって XBOX の時だってなんかなんだっけ、なんか女の子が格闘するアプリあったよ、デッドアンドアライブ。
デッドアライブとかです
ね。あそこのメーカーはすごいもらったみたいで、マイクロソフト本当に何億っていうオーダーの開発してもらって作ったみたいな。
それただくれるだけなんですよね、返せとか言わないんですよ、投資にもなってないんですよね、うん、
すごいな、
すげえ。マイクロソフトすごい。
まあさすがに iPhone アプリは何億ってことはないけど、その要はポーティング費用1000万とかは平気で出るんじゃない、うん、
ポケットペラス。
いいね、
もらいに行こう。
1000万じゃ足りないな現実的には、
うん、作る代金だけだからさ、もらうだけもらいに行ってさ、
もらうだけもらいに行って。ポーティングとかでお金かからないんで、まあポーティングだけなんです。
ポーティングファンですけど、
もう1、2本ポケットペラスとウィンドスで出すんだったらいただきたいかな。
ソリティアだけ出すとか。
ソリティアだけ、
はい、だったら可能じゃないですか。わかんないですけど。
出そうです、マイクロソフトの人
その前にフェイスブックで出したいな。
あ、そうなんだ、
うん、私は。
え、ポケットペラスを、
うん、ソリティアをフェイスブックで。
あ、
向こうマウスで操作して、こっち指で操作して、絶対 iPhone に勝てない。
絶対 iPhone にかけないですよ
絶対勝てない
で。でみんな結局 iPhone のアプリをダウンロードするわけですよ
クソってカチャカチャカチャ。
あ、それいいじゃん。
え、
それいいわ。
だってサマーウォーズの世界観がそうじゃん。サマーウォーズっていう日本のアニメがあるんですけど、その全ての携帯、全てのパソコン、全てのデバイスから1個のゲームワールドにアクセスして、その携帯だったら携帯の操作、 Nintendo DS だったら DS の操作、 PC だったらマウスっていう、それぞれのインターフェースで同じゲームのルールで戦うわけなんですよ。でポケットビガスは基本トランプゲームなので、もう本当に DS でも Wi-Fi あればできるし、そのFacebook アプリでもミクシーアプリでもマウスがあればできるし、
できるはずだって話ですね。
そうそう、 そういうことはね、ゆくゆくやりたいんだよね、うん、iPhone で世界配信終わって、なんか、うまくいったら、iPhone でうまくいったら、
でも iPhone でうまくいって、相当稼いだら、もうなんか、それでお疲れ様って感じです
よ、ね、お疲れ様でどっかにね、売っちゃってもいいとは思うけど。
でも DNA だっけ、あの、
はい、日本のバゲーの会社、
あれ高いものしましたよね、
うん、また高いかもしたけど、はい、Facebook アプリも出したけど結局ダメだったんでしょ、難しいよね、
そこ前から DNA アメリカって会社があってずっとやってるんですよ、
でもね、買い物はね難しいんだよ、
まず買い物は難しいんだ
よ、特にアメリカ人は、はい、僕もアメリカ人と働いてるか分かるけど、すごい難しいよ、買うの、そう、買えばだって結局簡単に転職できる社会だから、はい、いい人買ったらみんな辞めちゃって終わりじゃない、
うんうんうんうん、
だから売る方は喜んで売るけど、そのどうやってそのいい人を維持するのとか、
そうですね、
あと売るまでってみんな頑張るんだけど、売れちゃうとあ売れたみたいな感じだから、
やっぱり、確かに
やっぱそうなるんですか、
そうそうそう、そんなもん、
なんかサッカーと似てますね、
あそうなん
そうなん、サッカーの売買はそう大体ですよ、
だからで、まあ、その辺をよく分かってやるとまれにアメリカで買収は成功する、だからアメリカ国内の買収でもほとんどが失敗する、本当にそれは統計データで出てて、で例えばシスコとかはすごい上手な会社で、あれはもう買収部隊がいて、で買うときは必ず小さい会社 で買った途端にその人たちをどうやってこうモチベーションを上げるかとかいうプログラムがすごくよくできてるから、でもそれでも成功率は7割ぐらいで、普通のこうただ合併とか言うと成功率は3割とか2割っていうが普通だから、そのアメリカ人の気持ちが分かってない日本の企業が買収して、まあ、成功しないじゃん普通ね。
LG モコは一体いくらで買われたんでしたっけ、
これね400億円くらいじゃなかったです、
なんかね何百億円単位のオーダーでね、あれはね
360億か200億
でね、そこで何を買ったかっていうことよ、結局ブランドとかなんか思ってれば、
例えば、
テトリスとかぐらいのテトリスのそのなんていうの、全権を持ってる会社を400万で買うとしたら、それはテトリスについてるわけで人でもないし、アプリでもないからまだいいんだけど、例えばいいエンジニアがいるからとか、この会社いいソフト作ってるからとかで400億出しちゃうと、そういう人らが抜けた時にはもう抜けの殻みたいな、
結構やばくて、NG モコってパブリッシャーで買って出してるとかで、権利どっちが持ってるか分かんないゲームとかあるんですよね。
いいアプリはあるの、そこは。
ありますよ、いくつかヒットしたやつは。ただセンスはちょっと最近手抜いてて、ソーシャルしすぎたなっていう、なんかゲームで勝負そんなしてなくなってきてる感はあるので。
昔言ったローランドとか、
うん、ローランドとか、
なんかコロコロコロ
結構流行ったら、
割と流行った、コロコロコロ、う
ん、アップルの人大好きで、親父キラーが言うんですよ、一人社長に、あの社長に好かれる男が一人いて、彼がいろんなところに働きかけていって話題をどんどん作っていって俺たちって最高だぜっていうのをやるのうまかったんですよ、その人が、
うん、で要はその人はとどまるのかなとかね、
まあ、そういう話が買収後にはね、買収前にある程度
その人が仕事しない限りは NG モコは続かないから、うん、いなくなって
もよくやるやり方として、でその合併した時のよりやり方として、例えばじゃあ400で買いますと、うんうん、そう、まあ、社員がもし株主じゃん、うんうん、ほとんどの場合、うんうん、そうすると社員にその400億いきなり上げないで、そのあと2年間働いたらそれがもらえるようにするとかいう契約をすることによって少なくとも2年いってもらうようにするんだけど、でもじゃあ2年間何をしてるかっていうとずっと遊んでるかもしれないから、でそこの2年間どうやって働いてもらうかとか、そこの設計をすっごく丁寧にしないとうまくいか
ない。へえ、無理だ。
はい、それ無理ですね。
だから400億って、まあ、金あったのかもしれないけどね。
あんな感じ。円高だから
、
ね。円高だから。
結構割安ですよね。
あ、だって80円で買ってるから。
うん、今の DNA っていうとですね、オープンフェイントの大株主でもあるんですよ。
そう、オープンフェイント
って何？
オープンフェイントって5400万人が使ってるくらいの iPhone のソーシャルゲームネットワークで、だいたい iPhone でゲームしてるときにそれがついてると他のユーザーとのランキングが分かったりとか、 Xbox Live みたいな感じで、
ああバックエンドの、
はい、うん、それで iPhone の無料とか有料アプリにたくさん入ってたんですよ。入ってるんですよ一応今の。
でも今 Apple が出しちゃったじゃん。
そう、出しちゃった。
ゲームセンター。
ほとんどなくなっちゃった
ゲームセンター。ここからはオープンフェイントの時代だっつって DNA に買われたらゲームセンターが出ちゃったんですよ。
それって
本体が出してきた
っつって、そのオープンフェイターってどこの会社だったの？
オープンフェイターサンフランシスコの会社。
じゃあ知ってたんじゃん。
手でしたんじゃないです
か。知ってたから売ったんじゃん。だってあの辺の人たちみんな友達だよ。サンフランシスコの上の方の人たちとか。
フェントは一番初めのアップル の iPhone のローンチに出してきた時に、オープンなんとかっていうパズルゲームすごいや
オーロラフェイント
だっていうのを出してきてて、アップルとすごい仲いいと思います
よ。だからアップルの仲いいからアップルがそれ出すって知ってたから本人たちは大当てで売ったんじゃん。
かもしんないですね。
絶対そうだよ、
ね、絶対そう。LG モコもアップルとズブズブで、
そう、
ソーシャルの時代、ソーシャルの時代だって言って、プラスネットワークってやつをソーシャルで作ってて、ほんで日本からあのカメラ首にかけた人たちがなんか買いに、あのこのピカソの絵を100億でもらおうかみたいに言われて、あのまずそこまで言うなよ、マジは中島さん、あれですから。一応アンドロイド版もやるとか言って、うん、あの作るよ頑張るよって言ってるから NG マコは、
うん、
いや売り切ったよ。だって同じ、同じ以上に売ってるチリンゴっていう会社があるんですよ、イギリスの、うんうん、でその会社は
面白いですね、
もっと安いんですよ、20分の1くらいで売れたんですよ、 EA に、
うん、
EA は普通の買い物をしたんですよ。
そうね、
うん、20億円くらいで売られて、そこの会社の1年の売り上げがだいたい iPhone アプリで16億から18億くらいなんですよ、あのアングリーバーズとか
今だと。じゃあ売り上げの 1. 何倍くらいで買った、
売り上げの 1. 何倍くらいで、1年の売り上げの 1. 何倍くらいで家は買ったんですよ。
じゃあなんで10年は400億も買うの。
同じキラーのニール・ヤングっていう社長がいて、
うん、
でソーシャルソーシャルってみんなそうおっしゃるから。
今の何親父ギャグ。
あとは円高ですよ、円高ですよ。
いや円高でも
10倍はないですよね。
でも売上の 1. 点何倍っていうのは相場じゃないの。
次ねポケットベガスってゲーム買うらしいですよ。
円高じゃなくて逆に
円高だから売れないじゃん
今は。立たないってね、
家買ってくれないじゃないですか。
いいえって言われちゃう。
あおなんでそういう展開になるの。僕が悪かった。
私は、ね、
火種は誰だか分かってる。
宇野よりも、ね、高くないと売れちゃう。
宇野いくらでしたっけ。
宇野70億だっけ。フェイスブ
ック。でも売れたら仕事しないじゃん絶対。
絶対仕事しないよ、そんなするわけないじゃん私。
でもさ考えてみても
僕ちょっとしますよ、僕ちょっとやります。
でも考えてみても今すっごいハングリーで働いてるじゃん。
はい、
それやっぱりね、自分たちの会社だ、自分たちが作ってるイメージじゃん。それがそのこのアップバンクよ、
はい、
どっかでかいソフトバンクの一部門かなんかになったら、はい、今のノリで働く。
僕だって僕やんないですよ。
無理でしょ。寝てないですよ最近。
しとくって言った方がいい。しとくってとりあえず言っといた方がいい。
あ
何それ。
しとくって言った
らとりあえずしとくって言ってた方がいいじゃん。
しとくんだ
よね、400
売るんだもんね。あ、そうそうそう、売ると欲しいのか僕は今。
そうそうそう、
いいよ別に、金欲しいと思ってないもん。ちょっと飯食いりゃいいですよ、面白ければいいですから。
でも分かるでしょ、例えばソフトバンクみたいなでかい会社の一部門で、
いや僕らがソフトバンクと一緒に仕事ができるってことが楽しいのであって、今一緒にやってるんですよ、
いろいろ。いや一緒にやるのはいいんだけど、 その買収されちゃうとなんかそのモチベーション消えちゃうじゃん。
もうやんないですよ、
ね、
だって村先生マサソンと会わないですし、僕も会わないですし、一緒に仕事
会ったことないですけど、うん、
ただ
いや別に楽天でもいいし、
なんだ一緒に仕事するのは気持ちいいんですよ。
だからそしたらやっぱちっちゃい会社の方がいいですよ。
ですよ。
だからまずはだから働く立場からするとちっちゃい会社で頑張ってるから楽しいし頑張れる。
だからあのマイクロソフトみたいにお金くれればいいんですけどね。
ね、買わない。
ね、
そうそうそう。
お金だけ頑張るからね。だから
ポケット
この業界のためにね。
そうそう。だからポケットベガスをの Windows モバイル版は、うん、まあね、開発費が3000万の、はい、まあ、初期売上保証5000万ぐらいもらえばいいです。
そしたら
すげえ具体的な数字なんで。
マイクロソフトのために頑張れますよ。
ね、はい、そしたらあのアップバンクの新しいサイト立てちゃうね。はい、Windows モバイル専用のアプリ紹介。
まあ1年間は約束しますね。そのお金が
入れましたので。そこやるとしたらもっとお金欲しいっすよ。
いや続けていくんだったらもっとお金ないと。
1年だけでももっとお金欲しいよ。だって
じゃあ1ヶ月1000万ぐらい
で。あ、それでいい
や。1ヶ月1000万いいな。
それでいい。
本気でやるよね今のノリで。
本気で
人とかでも用意してもらってダメですよ。
で人派遣してもらって
ちゃんと全部コスト出してくれるならやりますよ、うん、でポケットペガスちゃんと売りますよ、Windows 用に、うん、バルマ
それをやった方がいい普通に、
まあ、でバルマに鎌倉来てもらって、
うん、そうだね。
もう念願叶うっつって
あ、スティーブ来た。本当にスティーブ来たと。最初の思いが叶った。
最初の思い
が。ジョブスじゃないけど。
アップバンクを始めた最初の思いが叶った。スティーブを鎌倉に呼ばれたり。
でもなんかね、スティーブが辞めるんじゃないかっていう噂が最近。
へー。どっちのシアトル？シアトルのですか？
シアトルだね。
マジで。
っていうのはなんか。その毎年毎回こう毎年とかその社員総会とかエグゼクティブミーティングとかやるじゃん、
はい、
でバルマってこうイケイケの人だからそのすっごいこうチアリーダーなわけよ、
はい、
ガーッガーッガーッガーなんだけど今年はすごい神秘してるって神秘してやっぱ間違ってた俺はみたいな言ったんだって、
これ大丈夫なんですか
大丈夫大丈夫でそのもう本当に初めてだってその
バルマが元気ない
バルマが元気なくて
ちょっと前先生行ってこいかマイクロソフト
お前そんなんじゃなかっただろうって松岡修造割りに逆にバルマをこう
でやっぱりそのまあねその今日明日の話じゃないじゃんその特に対アップルに関して舵取りを間違えたのはGoogle はしょうがないよね、あまりにも違うから僕も Google とはマイクロソフト戦いにくい会社だなと思ってるけど Apple にこんなに負ける理由はなかったもんね
負けてないんですか
負けてるじゃないですかだって
Windows 7すごい売れたって聞きました
まあでもここから10年を見た時に
あ、それは負けです
パソコンの数と iPad みたいなものの数がどうなるかっていう
iPod もあるし、
は
い、
5年後にもう Mac は多分 40% とか 50% 可能性ありますもんね
Mac も行くしそもそもそのパソコン対iPad みたいな
あと携帯電話持ってかれてますからね、
まあ、あと そもそも株価総額でガンと抜かれたじゃん、
うん、
僕ちゃんとブログで言ったでしょ抜くよって言ったら抜いてもう今が 30% ぐらい 20% か 30% 上だもんねアップ
ルああそこまで
で、その冗談抜きでじゃあ Mac が 40% になるっていうのはまあ怖い話だけどまああり得る
なります
ねそれよりもそのあなんていうのパソコンじゃない新しい形のモバイルデバイスその iPad とかを含めたものの数がパソコンを越すかもしれない
あ
それが別に5年とかで送るわけじゃないけどでも10年ぐらい見たらあるかも
ありますね
そしたらその時に誰がその10年後に来る要はパソコン持つ代わりにみんながパッドみたいなのを持ってる時代が10年後に来るとしてそこに今今日の時点で誰が一番準備ができてるかって言ったらアップルじゃん明らかに
もうダントツでぶっちぎり
で、で2番目ぐらいにグーグルがいるんで、あもうマイクロソフトなんかもう蚊帳の外だもん
マイクロソフトも
その番外できない
とマイクロソフトはあの iPad Excel for iPhone とか出してほしい Excel for Mac とか
出してほしいね割り切
ってもっといい Excel 出してほしい、
まあ、そんな感想はそうだよね
もっとソフトウェア会社としてもう一回立ち直ってほしい
ソフトウェア会社じゃねえよオペレーションシステム会社
であそうそうオペレーション
OS 会社です
でもいやでもアプリでもアプリ作ってる部分はあるじゃん
あと Mac App Store を Windows 上で動くようにしてほしい
マックアップストアを
それ無理です
Windows の機体上で Mac アップストアの Mac のアプリが動くようにしてくれたら僕は嬉しいです
あ
アップバンクとしては
そりゃそうでしょ
別にみんな嬉しいです
でもそう Windows 7の時にちょっと期待してたのはなんかもっとバーチャルマシンっぽくなるかと思ったんだっていうのはもう Vista で失敗したから分かっただろうけどまあそもそもね、そのなんていうのかな別に Windows がのっていう形で進化すればいいわけでもないじゃん、
うん、
で特に Mac の上で今 Windows 動かしてる人も多いぐらいだから、うん、ひょっとすると将来はそういう形が正しいかもしれないから、
うん、
僕なんか思ってたのは Windows 7っていうのは実は Windows でも何でもなくて単なるバーチャルマシンのロンチャーみたいなやつでそこに XP も入れられれば MacOS も入れられるみたいな
それでもお金にならないなんか意味わからなくなってない
そうだね
商品になってないですよね
まあでもそっちの方がなんか正しくないか
かっこいいですよ
そしたら Mac アプリも走るし iPhone アプリも走るし、
はい、
っていうのはね僕もその方が好きだけど、
はい、ちょっと一気に売れなくなりますよね
でもそれをでも結局やんなかったらアップルがやるわけじゃん
そうですね
でアップルがマックが伸びてる一つの理由はやっぱ開発者がね、はい、Windows と Mac とあとそのいろんなブラウザーと全部動かすとしたら Mac マシンが正しいんだから
じゃあその未来の中で中島さんは来年1年間何するんですか
だからカレンダーアプリ
カレンダーアプリあれアニメーションは
作りますよ。
アニメーション
だからそうです、ね、僕の未来像としては、
はい、
そのアニメーションもある
カレンダーもある
カレンダーもあるでアプリはみんな無料で、
はい、
で何かでそうそう何かを売るん
です。ああそうですね。何かを持って、ね、
何かを
売る。そうですね。あれもでもチュートリアル絶対売れますよ。
本当に？
うん。僕じゃ買います。
ありがとうございます。
はい、僕買います。ね嬉しいよね。もしもピアノが弾けたならみたいな感じだよね。
そのねピアノを疑似体験的に弾くアプリがあれだけの種類あって、うん、あれだけ売れてるわけですから。
と見せ方だよねあとはね。うん僕はそれだけで買うんだけど見せ方次第でトシ君はだから絵描けるようになんか似顔絵誰でも好きなように描けるようになった人は嬉しくないっ
ていうかその絵が下手な人はチュートリアルがないと描けないですからね、
まあ、そもそも描
けないその人そういう人たちがきっと多いじゃないですか絵が描けないっていう人結局そういう人たちに本当の意味でそのメモアプリに何だろう
字が上手になる
ソフトと
かいいよね
字
僕字汚いからさ習字の練習ができる iPad のソフトウェアとか、ね、うん、
絵はありだと思います。絵はすごく意味があると
思いますね。なんか足立満帳で似顔絵が描けるとか、
うん、足立満帳じゃなくてもいいです。
普通に
木が描けるとかそういうレベルで、
そうそうそうそうそうそう
そ
う。
それができるんだったら例えば今の
ただ教育ソフトの域をちょっと抜ける程度ですけどね売り上げ的には。
そうですね。
今起きてる。うん
まあ、だから占いは別としてチュートリアルビデオは作るんだけなとは思ってる、
はい、好きなユーザー増えますよ、ね、
手厚いって言われる
なあ知らなかった
でもなんせ2人だからね、
はい、英語の学習
まだ iPhone の方は来年もやるぞって言ってくれてるんですか
言ってる
おこの人いいですよねあのボタンの色の塗り方とか
そう
あの部分とか僕結構好きですよボタンの見せ方とか音の置き方とかあんま合わないんですか彼とい
やいや合ってる彼は伝えてきます、
はい、じゃあよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました、
はい、じゃあ今日はありがとうございました
ありがとうございました